さて、今回皆さんと一緒に深く掘り下げていくのは、NDB オープンデータハブ .com で公開されているウェブサイト、NDB オープンデータハブです。これは、ウェルネスコミュニケーションズ株式会社の、社内研究プロジェクトから生まれたものだそうですね。このサイトがですね、日本の公的な健康診断データ、いわゆる NDB オープンデータをこう AI を使ってどう料理して、私たちにどんなへーっていう発見を見せてくれるのか、今日はそのあたり舞台裏と可能性を探っていきましょう。
そうですね。今回のポイントはやっぱり、ただでさえ膨大で複雑な公的統計データの中から AI がいかにしてこう意味のある気づきの種みたいなものを見つけ出すか。しかもその発見プロセス自体を誰もが追体験できるように提示しているという点なんですよ。単なるデータの可視化というのをちょっと超えてる感じですね。知的な探求を助けるツールと言えるかもしれません。
なるほど。まずは基本からいきましょうか。 NDB オープンデータってそもそも具体的にどういうものなんでしょう？
はい、これは国、厚生労働省が集めて公開している、大規模なデータベースですね。主に特定健診、皆さんがよくご存知の、メタボ検診の結果とか、あとはレセプト、つまり医療機関が保健者さんに請求する診療報酬の明細情報ですね。これを集計したものなんです。で、重要なのは個人が特定できるような情報じゃなくて、あくまで都道府県とか年齢層、性別といったグループごとの統計情報だっていう点ですね。
なるほど。プライバシーはちゃんと守られた上の集計データということですね。今回この NDB オープンデータハブで分析されているのはどのデータになるんですか？
主に使われているのは2023年度に公開された第10回分のデータですね。ですから2022年度に行われた検診の結果が中心です。特に特定検診の検査結果、BMI とか血圧、血糖値といったものと生活習慣に関する質問票の回答データ、この2つを AI 分析の主な対象としていますね。
ふむふむ、元データはなんか膨大なエクセルファイルだって聞きましたけど。
そうなんですよ。
それをどうやってこのサイトではアクセスしやすくしてるんですか？普通の人がエクセルの山から何か見つけ出すのってかなり大変そうですけど。
まさにそこが最初の工夫点なんです。これらのエクセルデータをですね、都道府県とかもう少し細かい二次医療圏って区分があるんですが、これは複数の市町村をまとめた、入院治療なんかを地域で完結させる目安の単位ですね。そういった地域別、それから性別、あとは40歳から44歳みたいな5歳刻みの年齢階級別、さらには各検査項目ごとに整理してデータベースに格納し直したんです。
データベース化することで検索とかがしやすくなるわけですね。
その通りです。ウェブサイト上で例えば東京都の男性50代前半の BMI が高い人の割合みたいな感じで条件を絞ってデータを見たり、あるいは API、 つまりプログラムが直接データを取ってくるための、接続口ですね、それを通じて外部のアプリケーションから利用したりとか、そういうことができるようになっています。これで、膨大な元データと格闘しなくても関心のある切り口で情報にたどり着けるというわけです。
なるほど。使いやすい形にまず整えた上で、いよいよ AI の出番という感じですかね。サイトのメインコンテンツになっているインサイツセクション、ここには AI が見つけた、15個の注目すべき傾向がまとめられているとか。
このインサイツがこのプロジェクトの、核心部分の一つと言えますね。AI がですね、NDB オープンデータの全体像をわーっと探索して、これは興味深いぞと、注目に値するかもしれないっていうパターンとか傾向を15個ピックアップして、それを読み物みたいな形で提示してるんです。
AI がどうやってその注目すべき点を見つけるんでしょう？なんか単に全国平均より高いとか低いとかそれだけじゃなさそうですけど。
そこが非常に面白いところなんです。 AI はまず特定の地域、性別、年齢層といった集団で、検査値の分布なんだが、全国平均と比べて統計的に見てこう顕著な偏りがないかっていうのを探します。それから年齢が上がるにつれて一貫して数値が上がっていく、あるいは下がっていくといった傾向も自動で検出するんですね。
ふむふむ、まずは統計的な異常値とかパターンを洗い出す
と。それだけじゃないんです。ここからが重要でして、 AI はですね、肥満と高血圧は関連が深いよねとか、飲酒習慣は肝機能の数値に影響しやすいといった、 もうすでに医学的とか社会的に知られている関連性についての知識もある程度持ってるんです。その知識をベースにして単一の指標だけじゃなくて、例えば肥満傾向 BMI 高値と高血圧収縮期血圧高値と脂質異常 LDL コレステロール高値がある特定の集団で同時に高い値を示してるみたいな、そういう複合的なパターンを探し出すんです。
なるほど。単なる数字の動きだけ見てるんじゃなくて、その背景にあるかもしれない意味合いみたいなものも考慮して探索してるわけですか？
ええ、そして AI が抽出したたくさんのパターン候補の中からですね、その傾向が見られるデータのサンプル数が十分か、つまり結果が安定してるかとか、傾向は一貫してるか、それから健康課題として考えた時に重要度が高いかみたいな、複数の基準で優先順位付けを行うんです。こうして数ある可能性の中からより深掘りする価値のありそうなインサイト候補が絞り込まれてくるというわけですね。
AI がこれが面白いかもよって提案してくれる。でもそれがイコール最終結論ってわけではないんですね。
まさにその通りです。 AI が提示するのはあくまで注目に値するかもしれない仮説の種なんですね。その仮説が本当に妥当なのか、医学的にどう解釈すべきなのか、そしてその結果を受けてじゃあどういう対策を取るべきかみたいな、その最終的な判断は必ず人間の専門家とか関係者が行う必要がある。 AI は強力な探索ツールであって、人間はそれを活用して意思決定をする。この役割分担がちゃんと設計されている点が重要なんです。
しかもその AI が見つけた仮説の根拠も示されているんですよね。
はい、そこがこのサイトの透明性を高めている大きなポイントです。各インサイトにはですね、どのデータ、例えば40代男性の BMI をどういう条件で、例えば BMI30 以上を肥満と定義してどのように集計したかという、その定義とか手順がちゃんと明記されています。さらに再現性を担保するために SQL クエリー、これはデータベースにこういう条件でデータを取り出して集計してくれって命令するプログラム言語ですが、そのサンプルコードまで公開されているんです。
SQL クエリーまで、つまりもし疑わしいと思ったら誰でも同じデータ使って同じ手順で再計算して結果を検証できるってことですか？それはすごいですね。
ええ、そういうことです。科学的な知見においてはこの再現可能性と検証可能性というのは非常に重要ですからね。 AI が出した結果がなんかこうブラックボックスじゃなくてオープンになっている、これが信頼性の基盤になるわけです。
これは医学とか統計の専門家じゃなくてもデータに基づいた気づきを得やすくなるっていうことですよね。普通だったらどこから手をつけていいかわからないような、もう膨大なデータの中から AI がここちょっと見てみませんかとその理由付きで教えてくれる。なんか情報が多すぎる今の時代に効率よく本質に迫る手助けをしてくれる、そんな感じがしますね。
おっしゃる通りです。専門知識がない方でもデータが示している可能性に触れる機会がぐっと増えますよね。そしてこういう AI によるデータ探索と仮説生成のアプローチっていうのは何も健康データに限った話ではないと思うんです。例えば企業が持ってる販売データとか顧客データ、あるいは他の自治体が公開している様々な統計データなんかにも応用できるポテンシャルを秘めていると考えられますね。
では具体的にどんなインサイトが公開されているのか、いくつか例を教えていただけますか？あの15個ある中から特に分かりやすいもの。
そうですね。例えば1つ目、沖縄県男性は肥満、内臓脂肪、高血圧が同時進行というインサイトがありますね。これは沖縄県の男性、特に40代以降でですね、 BMI が30以上の肥満、それから腹囲が男性の基準値90センチメートル以上の内臓脂肪型肥満、そして収縮期血圧が140ミリメートル Hg 以上の高血圧、これら複数のリスクを持っている人の割合が揃って全国平均よりもかなり高い傾向にあるということを示しています。
うわあ、複数のリスクが特定の集団にしかも同時に高く出てる、これは見過ごせないですね。食生活とか体重管理とか具体的な対策の必要性を感じさせますね。
ええ、次にですね、山形県女性は歩行機能の低下と肥満が同じ年代で進行というのもあります。これは山形県の女性は質問票の回答で1日の歩行時間が1時間未満である とか早歩きを意識して歩いていないって答える人の割合が全国的に見て高い。それと同時に40代以降で BMI 30以上の肥満者の割合も全国平均より高い傾向が見られるというものです。
日常的な運動習慣、特に歩くことと肥満との間に何か関連がありそうだって示唆しているわけですね。もしかしたら早いうちからのロコモティブシンドローム、つまり移動能力の低下を防ぐような対策が有効かもしれないとか、そういうことを考えさせられますね。
そうですね。もう一つ、例えば秋田県男性は飲酒文化と筋機能異常が重なるというインサイトもなかなか示唆に富んでいます。秋田県の男性は質問票で毎日お酒を飲むと答える割合とか、1日に日本酒換算で3合以上飲むといった大量飲酒者の割合が全国平均より優位に高い。それと同時に肝機能の指標であるガンマ GT が高い人の割合も多いんです。さらに肥満者の割合も高い傾向にあると。
これは飲酒っていう特定の生活習慣と肝臓の健康状態、さらには肥満との間にかなり強い関連があるってことをはっきり示してますね。地域ごとの文化とか生活習慣を踏まえた一細かな健康対策が必要になってきそうです。
ただしですね、ここで非常に重要な注意点があるんです。これらのインサイトはあくまでデータ上に見られる相関関係、つまり A が高い集団では B も高い傾向があるという関連性を示しているに過ぎないということなんです。決して A が原因で B が起きているという因果関係を断定するものではないということですね。
あくまで関連があるかもしれないというレベルにとどまると、そこは注意が必要だと。
そうです。例えば秋田県の例で言えば、飲酒率が高いことと筋機能異常が多いことに関連はありそうですが、それだけが原因とは限りませんよね。食生活の違いとか遺伝的な要因、あるいはこのデータセットには含まれていない他の生活習慣とか社会経済的な要因とか、そういったものが複雑に影響し合っている可能性も常に考える必要があります。 AI が見つけた仮説の種っていうのは、さらなる調査とか多角的な検討への、まあ、出発点と捉えるべきでしょうね。
なるほど。 AI の発見は強力なヒントだけれども、鵜呑みにしないで他の情報と合わせて慎重に解釈していく必要があるというわけですね。よくわかりました。さて、ここまで AI がデータから洞察を引き出すっていう話を聞いてきましたけど、この NDB オープンデータハブ自体、実はサイトの作り方もなんか相当ユニークだって伺ったんですが。
ああ、そうなんですよ。それもこのプロジェクトのもう一つの大きな特徴と言えるんです。このウェブサイトはその開発プロセスにおいて AI を全面的に活用していると報告されているんです。
全面的にというと、どのあたりを？
具体的にはですね、元のエクセルデータをどう整理してデータベースに入れるかというデータベース設計、それからウェブサイトの裏側でデータを処理するロジック部分、つまりアプリケーション層、バックエンドの開発、ユーザーさんが直接触れる画面のデザインとか操作部分であるフロントエンドの開発、さらにはサイトの中に載ってる説明文なんかのコンテンツ生成に至るまでですね、コーディング、つまりプログラムを書くような実装作業の実に 99.999% を AI が担ったとされているんです。
99.999% ほぼ全部じゃないですか。じゃあ人間は何をやったんですか？
人間の役割はですね、プロジェクト全体の企画、つまり何を作るか、どんな目的でどんな機能が必要かという要件定義、それからシステム全体の骨組み、例えばどの技術をどう組み合わせるかみたいなアーキテクチャ設計ですね。こういったより上流工程での意思決定に集中したとのことなんです。実際のコードを書いたりデザインを細かく調整したりっていう作業は AI に指示を与えながら進めた、そういうイメージですね。
はあ、 AI を単なる補助ツールっていうより、もう開発の実行部隊として活用したみたいな。その結果、開発のスピードとか効率ってどうだったんでしょうか？
ここが本当に驚異的な点なんですけど、この AI との共同開発アプローチによってですね、専任の開発チームを組まずに実質的に1人の担当者の方が約3ヶ月という短期間でこの NDB オープンデータハブを完成させたと報告されているんです。
たった1人で3ヶ月？普通に考えたらこういうデータ分析系のウェブサイトを作るのって結構な人数と時間がかかりますよね。
かかりますね。 開発されたソースコードの量なんかから、もし従来の一般的な開発手法で同じ規模機能のものを試算してみるとですね、だいたい21人月か43人月くらい。まあ少なく見積もっても20人月以上はかかるだろう、と推計されています。一人月っていうのは、一人が1ヶ月かかる作業量ですから、単純計算でも従来の数分の1、場合によっては10分の1以下の工数で実現した可能性があるということになります。これはまさに桁違いの効率改善と言えるでしょうね。
一人で3ヶ月。いやー、これは単にこのサイトが早くできたねっていう話にとどまらないですよね。なんか開発のあり方そのものが大きく変わる可能性を示しているように聞こえます。
まさにおっしゃる通りだと思います。この AI 共同による開発手法っていうのは、今回の健康データ分析というテーマを超えて、あらゆる種類のソフトウェア開発とか、新しいウェブサービスの立ち上げなんかにも、さまざまな分野に応用できる可能性を秘めていますよね。アイデアを形にするまでの時間とコストを劇的に削減できるかもしれないと。
なるほど。つまり、AI を使ってデータから新しい知見を発見することと、AI と協力してそのためのツールをめちゃくちゃ早く開発すること。この両方がセットになっているのが今回のプロジェクトの凄さ、本質ということですね。
まさにその通りだと思います。データ活用の、まあ、インテリジェンスと、それを社会に届けるための開発力、その両面で AI が大きな役割を果たし始めていることを示す非常に象徴的な事例と言えるでしょうね。
いやはや、今日は本当になんか目から鱗が落ちるような話ばかりでした。まとめると、NDB オープンデータハブは、まず AI を使って複雑で膨大な公的健康データの中から、私たちが普通は見過ごしていたかもしれない気づきの種を発見して、誰にでも分かりやすくアクセス可能な形にしてくれたと。これがまず画期的な試みであるということですよね。
それに加えて、その価値ある洞察を提供するためのプラットフォーム自体が AI との深い共同によって驚くほどのスピードと効率で生み出されたという二重の革新性を持っている。ここが見逃せないポイントだと思います。データ分析の未来とソフトウェア開発の未来、その両方の可能性を同時に見せてくれたと言えるんじゃないでしょうか。
AI がこれほどまでに巨大な公衆衛生のデータを読み解いて、分析して、さらにその成果を発表するためのウェブサイト自体も、たった一人で、わずか3ヶ月で構築できてしまう。
だとしたらですね、私たちが今、社会で直面している他のもっと複雑で解決が難しい課題、例えば環境問題のデータ、教育に関するデータ、あるいは経済活動のデータとか、そういったまだ十分に活用されていない、あるいは手をつけることすら難しかったような大規模データに対して、この AI との共同アプローチを適用したら、次にどんなこう予想もしなかったブレイクスルーが生まれる可能性があるんでしょうか。そんな未来に少しだけ思いを馳せてみるのも面白いかもしれませんね。